TBS Podcast。キニマンス塚本仁希と
みたらしかなが
お届けしています。明日のカレッジ、この時間はあらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介するネクスターズルーム。今日はいくつになっても好きな場所に住める社会の実現を目指す不動産屋さん R65 不動産の代表山本亮さんにお話。以前からフォローさせていただいてまして、あ、こんな会社があるんだっていう、まあ、自分もちょっとね、まだまだあのお世話になるにはちょっとまだ先の話かもしれないんですけれど、あ、こういうサービスが必要な社会になってるんだなっていうのをね、すごく興味深かったんで、今日はねお話楽しみにしています。はい、まずはね、山本さんのプロフィールをご紹介しましょう。山本さんは1990年生まれ、広島県福山市のご出身。2011年に愛媛大学をご卒業され、2012年に愛媛大学をご卒業され、愛媛県内の不動産会社に就職されました。その後退職され、2016年に株式会社 R65 を設立され、 R65 不動産を運営されています。はい、まあ、早速なんですけど、この R65 不動産というのはどういう会社なのか、教えてください。
はい、 R65 不動産というのは65歳以上の方を専門にした不動産会社、うんです。
はい、でそこの年齢、まあ、制限というものはなぜあるんでしょうか。うんうん、
はい、65歳以上の方って、まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、なかなか賃貸住宅を借りにくかったっていうことが、あの、はい、不動産会社に勤めていた時に分かって、
はい、
あのそれから、あ、こういう会社をちょっとやってみようということで、65歳以上の方に限定して、
うん、
あの不動産のあのサービスを作ったというところになります。
はい、なんでそんな65歳という年齢の区切りで賃貸探すのが難しくなっちゃうんですか。うん、
まあ、例えばなんですけど、なんか孤独死とか認知症とか、はい、あとはまあ僕自身も不動産屋だったんで分かるんですけど、あの不動産会社の方が高齢の方に貸したことがない、高齢者とか65歳以上の方にあのお部屋を貸したことがないっていうことが結構あったので、
うん、
なかなか借りにくいんだなということに気づきました。なんて言ったら ノウハウがないというか、
は
い、
なんかその今までっていうか、 それまでの不動産の、まあ、常識っていうわけじゃないですけれど、そのあり方として、その65歳以上の方が新しく賃貸物件探してるんです、入居したんですっていうことが珍しかったって感じですか。
うん、そうですね、もともとは珍しかったんですけど、うん、まあ、なんたらいいんですかね、今だと最近は築年数は例えば40年以上の物件とかで、あの日本全国で賃貸住宅だけで280万室あるって言われてるんですよね。
空き部屋、
あ、いや、あ、これはもう40年以上の老朽化した物件がこれぐらいあるって言われてて、
はい、
これが今どんどんどんどん、その例えば震災とかで建て壊し、大家さんも壊れるのが怖いので建て壊しで立ち退きに遭うっていう65歳以上の方が非常に多くてですね、まあ、そこから実はあの高齢の方でも賃貸に引っ越すんですってことをよくあの出会うようになったのかなというふうに思っています。
なんか築年数40年以上ってとこでもう劣化っていうことになっちゃってるのがちょっと少し驚きでもあるんですけれど、
うんうん、
まあ、でもずっともうあの、まあ、若い頃からずっと住んでた、うん、まあ、賃貸で暮らしてたお家が、まあ、取り壊しになるから新しい場所を探さなきゃいけないというご高齢の方が今増えてきてるって
ことですね。そうですね、まあ、他にも例えば老人ホームとか介護施設とかあるでしょうってこと結構言われたりするんですけど、まあ、最近だと介護度が出てない健康な65歳以上の方ってめちゃくちゃたくさんいらっしゃって、うん、この間もあの90歳ですごいテニスが好きなんです、毎日テニスしてますみたいな方とか、そういう方はやっぱりあの高齢者ばっかりのところに行きたくないっていうのも言われますし、介護保険が使えないのですごく高くなってあの住めないんですってことを言われたりしてます。
うん、じゃ あ、 まあ需要は確実に増えている、はい、
そうですね、
けど供給の部分で追いついてない。
そうですね、はい、あの実際今あの賃貸住宅を借りられている65歳以上の方って400万世帯いらっしゃるって言われてて、大学生の方が291万世帯なので、実は今大学生に部屋を貸すよりも65歳以上の方にお部屋を貸した方が不動産的には儲かるんですけど、なかなか実はこれが浸透していなくて、 65歳以上の方って何だろうな、市場の中でも置き去りになってるなというような印象ですね。
その数では圧倒的にマジョリティなのに、うんうんうん、そのまあ、業界の中で見られるとちょっとマイノリティ扱いされてるって感じ
ですか？そうですね、はい。
そのリスクってさっきおっしゃってましたけど、はい、孤独死や認知症というリスク、
うんうんうん、
まあ、これに関してその不動産屋さんの立場からするとどういう、うん、デメリットというかリスクがあるんですか？
はい、まあ、まず例えば孤独死に関してはやっぱり家の中で人が亡くなるって事故物件ってやっぱりよく言われちゃうんですけど、そういうなんかそういう事故物件になってしまうリスクを避けたいっていう思われる大家さんあるいは不動産会社さんいらっしゃったりとか、うん、あとはまあ自分自身も不動産屋だったんでめちゃくちゃわかるんですけど、65歳以上の方って本当に物件がなかなか OK な物件が少ないので、お部屋を探すのに時間がかかるんですよね。
こだわりが多いってこと
ではなくて、もう数が少ないので、うんうん、例えば不動産会社さんに行って、なんだろうな、100件中5件しか物件がないとか、あるんですよ、はい。そういうことがあった時にやっぱ探す方としても一件一件大家さんに確認するんですけど、はい、その度に断られてるので、なんだろうな、本当に候補になる物件が出てくるまでに1時間座って待ってないといけないんですよ。
年の年齢のところで、うん、もう決められちゃう。
あ、そうですそうです。
それなんかちょっときつい感じしますよね、三田さん、
うん、なんか
エイジハラスメントじゃないかって
本当ですね。保証人探すのとかも大変そうですよね。
そうですね、最近だとすごく保証人の問題っていうのが多くて、うん、お子さんがいらっしゃらない方とか、まあ、姪っ子さんおいっ子さんはいるんだけどさすがにちょっとその金銭的なところって頼みにくいってことを言われてたりするので、うん、なんかそういうところから保証人がいなくて借りれませんっていう方もたくさん今はいらっしゃいますね。
でも実際今の日本って、まあ、ずっと前から高齢化社会で、うん、まあ、しかも少子化で、うん、もう圧倒的にこれからも、まあ、どんどんそのご高齢の方で、まあ、一人暮らし、ね、生涯独身率というのもね最近ちょっと増えてるなんてことに聞いた覚えがあるんですけれど、そういう、まあ、ユーザーというかそのお客さん側ではそういう需要が増えてるけれど、業界としては、まあ、その山本さんがこういう、ね、R65 不動産を立ち上げた以外に業界としては何かこう変わらなきゃみたいなところっていうのはちょっと現状どんな感じなんですか？
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、7年前、本当に立ち上げた当時2016年2015年から個人事業主として始めたんですけど、そのあたりの時は高齢者に部屋貸すの絶対無理じゃないみたいな感じだったんですけど、
そんなに
本当そんな感じで、前の不動産会社にもこういうのやってたらどうですかっていうことでプレゼンしたんですけど、まあ大事なのは分かるけどそれはもう儲からないし大変だよねっていう、その高齢者の方100件もお部屋探して、なんかそれだったら若い人にどんどん仲介をしていった方が会社としては儲かりやすいよねってことを言われてたんですけど、最近になってだいぶなんか大家さんだったりとか不動産会社さんが変わろうっていう意識を受けるなというふうに感じますね。
でも実際にそのまあリスクというところ、例えばまあ、ね、まあ、さっきもおっしゃったようにこう高齢者だからといってね、みんながみんなこう同じような健康状態ってわけでもないし、うん、ね、もうなんだろうな、こう孤独死とかね認知症とかっていうリスクも人それぞれだと思うんですけど、でも実際にリスクはあることはある。でそういったところのその、まあ、フォローというか何かこう特別なケアというところは何かされてるんでしょうか？
はい、まあ、これはいくつかあって、例えば保証人がいない方の保証人代行をうちの会社でやったりとか、顕著なところでいうと見守りサービスですね、はい、65歳以上の方ってやっぱり孤独死が一番問題ですってことを言われるので、事故物件にならないように私たちで見守りをやってます、
うん、
で、まあ、ちょっと長くなるんですけど、もう少し話しても大丈夫ですか？
ぜひぜひ、
はい、
そのために来てもらって
今までの見守り機器ってなんだろうな、ご家族の方とか介護施設の方がすごくなんだろう、見守るものが多かったんですよ、
うん、
だから極端なこと言うと、なんか部屋の四隅に監視カメラをつけましょうみたいな見守りとかもあるのはあって ったんですね。でもなんかそれって自分が賃貸に住んでるんだったら絶対嫌じゃないですか。はい。で、まあそういうその高齢者だから例えばもうカメラつけちゃえみたいなことを結構言われるんですけど、そうじゃないよねっていうことをすごく思っていて、そのプライバシーに配慮したものだったりとか、例えば工事が必要なものって大家さんからめちゃくちゃ嫌がられるので、工事の必要のないもの、あと大事なのは値段、月額の利用料金が例えばもう5000円とかのものとかあるんですけど、あの元々いた愛媛だと5000円払うとちょっといいとこ住めるんですよね、
うんうん、
だったら数百円とか、まあ、1000円切るぐらいの見守りとかがないかなということで、いろいろ試行錯誤してやってきて、今あの電気の使用量というもので見守りをしてて、これがもう月額1000円切って、あの電気の使用量だけを見てるような見守りなので、かなりプライバシーに配慮したものになってます。
まあ、そのメーターでなんかまあ生存確認というものができるっていうことですよね。
そうですね。要するに例えば1日ずっとこの人は何も家電製品を使ってなかった、あの冷蔵庫とかは一定なので、こういう一定のものを全部除いた形で何も、例えば電気もつけてないとか、冷蔵庫開けたりすると電気の変化量出るんですけど、これもないとかになった時に、なんだろうな、あの亡くなられてるんじゃないかっていうことの電話とメールが行くというものを今やってます。
三田さん、なんか今の話を伺ってて思ったのが、その、まあ、やはりそのご高齢の方ってね、こういろいろこう、まあ、特別な配慮というものが必要な方が多い。でもだからといって配慮しますよ、ケアしますよってところで、その人のこう、まあ、プライバシーとか尊厳っていうところも考えなきゃいけないとなると、結構そのサービスを提供する側としてもバランスって難しいんですかねって思ったん
ですね。そうですね。やっぱり日本はどうしてもその地域医療がまだまだこう先進国の他の国よりも遅れていたりとかするところもあると思うので、うん、まあ、そうやってそのお家で在宅でそのケアを受けるっていうところがなんか根付いていない層の方もいっぱいいたりとかするからこそ、まあ、こういったサービスの中でケアしていかなきゃいけないっていうところはあるんじゃないかなとは思いますね。
うん、でも実際にね、その、まあ、ビジネスとしても、そしてまあなんかこう社会としても、ね、65歳以上の方でも、うん、好きな条件で選べて好きな場所に住めるっていうところがもっともっとあるべきだと思うんですけど、実際にそのビジネスとしてその65歳以上の方を専門に扱うメリットというのはちょっとどんなものか教えてもらっていいですか。
うん、はい。まあ、メリットという言い方からちょっと外れてしまうかもしれないんですけど、やはりもともと僕が不動産会社にいた時って、なんか若い人をなるべく早く決めるみたいなことが業界としてはあったんですけど、最近すごく思ってるのって、65歳以上の方って、まあ、確かに手間はちょっとかかるんですけど、一回入居してもらえるとすごく長く住んでいただけるってことだったりとか、あとはなんか賃貸住宅って駅から遠い物件とか築年数の古い物件とか、あとは何だろうな、2階もう1階の物件は絶対に嫌ですって言われる方結構多いんですけど、実は65歳以上の方って、まあ駅から遠くてもバスがあればいいですよとか、例えば築年数が古くても、この間言われたのが、いやこれ全然私の息子より若いから大丈夫って言われたりとか、最新の設備まではいらないんですけど、もう小綺麗になってればいいですと、あと耐震性とかですね、があればいいですとか、あとは1階のお部屋、まあ、日当たりが悪いとか防犯があっていう話が出るのは出るんですけど、それでもやっぱり階段で2階に上がるよりは1階の方が全然いいわってことを言っていただけることが多いですね。はい、
実際に R65 不動産のホームページをねちょっと見させてもらいますと、もう本当にこう幅広い物件をまあ紹介されてて、もうまあなんていうのかな、その風呂なしアパート、木造の風呂なしアパートでこう2万円以下で家賃っていうところもあれば、まあ十数万円するなんか新しめの賃貸マンションとかもご紹介されてますけど、すごくこう幅広い物件をねいっぱい取り扱ってますけど、利用者さんの方はどういった感じの方が多いですか。
もうバラバラ ですね、うん、例えばまあ先ほど2万円ぐらいっていう話で出てましたけど、まあ、これあの東京都内に限らず今日本全国いろんなところで増えてきてるところなので、例えばそうですね、地方で2万円っていうとかなり、まあ、それでも安い部類にはなるんですけど、うん、あの安いところに、とにかく安いところに住みたい方もいらっしゃれば、もう本当に何だろうな、企業の役員をしてましたとか、うん、あのそうですね、この間来られた方はあの開業医さんですね、うん、あのお医者さん関係の方でもうすごく資産もあって、でももう持ち家を維持するのが面倒なので賃貸に住み替えたいって言われててですけど、うん、そうですね、結構バラバラですね、まあ、共通するのは皆さんお元気で自分がまだまだ自立した暮らしをあの送りたいって言われる方が多いですね。
うーん、ね、でもなんか私がね、まあ、こういったサービスにお世話になる日もね、いつか来るか分かりませんけれど、やっぱりなんか今の自分がね、こう例えば日当たり良好なとこがいいとか、うん、できればベランダに出てちょっとこうなんか景色がなんか見れたらいいなとか、そういうこうワクワクしながらあの物件探しをするっていうのがすごく、まあ、なんか数年に1回引っ越しをね続けてる身としては楽しくてやってるんですけど、なんかあなたはもうね65歳以上だからもうダメですって言われたら傷つくだろうなって想像しちゃうんですよね。
うん、そうですよね。なんか本当にこうなんだろう、暮らしってすごくこうメンタルヘルスにも関わってきますし、やっぱり例えばあのうつになってから認知症になるケースも少なくはなくて、だからそのメンタル不調によってこうなんだろう、そこから出てくる新たなリスクっていうところもあると思うので、自分の住みたい場所とか自分の要望が叶う場所とか、あとやっぱりね、そういうふうに言われて傷ついたことによる、ね、ストレスとかもあると思うので、そういったことが避けられるっていうところではすごくいいサービスだなって思ったんですけど、ちなみになんかやっぱり65歳以上の方ってもちろんネットを使われる方も中にはいると思うんですが、なんかこうどうやって情報をリーチされてるんですか？
あ、ここはでも僕らもかなり苦労してるところで、うん、例えばインターネットで見ましたっていう方もいらっしゃれば、
うん、
あの友人に聞きましたとかですね、最近面白かったのはあの同業他社さん、不動産会社さんがうちでは紹介できないんだけどこういうのあるよっていうのを教えてくださったりとか、いいですね、あとは行政の窓口でご紹介をいただくってことも最近ちらほら増えてきましたので、うん、まあ、結構人づてにご紹介っていうところで広がっていってるところなのかなというふうに感じますね。
そうなんですね。はい、で、まあ、全てはもともと大手の不動産屋さんで働いてた時にこう気づいたことというか、
そうです
ね、足りないんじゃないかと思ったことがあったんですか？
はい、あのまあ、もともと愛媛の中ではあの比較的大きな不動産会社で働いてて、で、まあ、2年目の時に東京に上京したんですね、うん、であの東京のお店で働くことになったんですけど、その時に来られた80代の女性の方が非常にあの僕にとっては印象的で、めっちゃ元気だったんですよ、うん、なんですけど、うん、ここで不動産会社5軒目ですって言われたんですね、しかも夏のめちゃくちゃ暑い日に汗流しながら来られて5軒目ですって言われて、で、まあ、僕その時でさえまだもしかしたら断ろうと思ってたんですけど、次に言われたことで、あ、これ断っちゃダメだなって思ったのが、ほとんど他の不動産会社では門前払いでしたって言われたんですね。入ってすぐあの高齢者の方はお断りですって言われて、
いやいやいやいやいや、
つらい、
うん、
ですね。でもまあ僕もその時に断ろうとしてたっていうことに気づいて、なんかなんだろうな、不動産会社の中で当たり前みたいになってたけど、本当はこういうすごく元気でなかなか借りれない人ってたくさんいるんだなってことに、そこでまあ初めて企業、気づいて起業したと。はい、
で、まあ、そこからね、こう周りの同業者の方からも、いやそんなの無理だよって言われながらも、まあ、立ち上げた R65 不動産ですけれど、まあ、現在全国でこう協力をしてくれてる不動産会社さんは、40社ぐらい、
はい、
だけどこれをどんどんもっともっと拡大していきたいということだそうですね。
はい、そうですね。協力してくださる不動産会社さんは40社いらっしゃるんですけど、日本全国の不動産業と言われている方ってだいたい13万社ぐらいあるんですね。なので、まあ、ここの比率から考えてみると、最終的には協力してくれる不動産会社を6000社にまで拡大することができたら、なんだろう、私たちが R65 だみたいなことをあえて言わなくても、65歳以上の方でも借りることが普通になって、なんなら R65 不動産がいらなくなっても大丈夫な世の中になるんじゃないかなっていうことを今思っていますね。
うーん、13万もある会社のうち6000社まで協力してくれる会社を広げたいっていうのも、なんか全体からするとまだまだ ものすごく少数だけれど、でもそれぐらいになったら、まあもうあとはもう業界全体に任せられるだろうってお考えですか？
そうですね、はい。まあ、今本当に転換期だと思っていて、65歳以上の方もう大学生よりも多いんだっていうことを今みんな、
びっくりだわ。
そうですよね、気がつき始めて、で、まあ、65歳イコール高齢者みたいなことまだまだ言われますけど、実際会ってみると、なんなら僕より元気じゃないかみたいな、はい、方もいらっしゃって、すごいやっぱ皆さん生活を楽しまれてるんですよね。で、その生活の、まあ、暮らしの基盤である住まいっていうところを、僕ら不動産会社としていくつになっても選べる、こんな世の中になるとすごくいいんじゃないかなということを考えています。
まあ、今やってるお仕事とは少し違うかもしれませんけど、その一人一世帯で、まあ、その一人暮らしをする他に、例えばなんか同世代の人たちでこうなんかシェアハウスのような暮らしがしたいとか、まあ、シェアハウスじゃなくてもちょっとこう程よい距離感でなんかこうご近所付き合いがしたいっていう方のために、なんかそういった物件っていうのは何かご存知だったりしますか？
そうですね、
自分の今後のための参考として、
まあ、シェアハウスのニーズっていうのは結構よくあるんですよね。うん、で、まあ、なんか知った人同士でシェアするとかはよく聞くんですけど、やっぱり知らない人同士でわざわざ今から住むっていうのはちょっとめんどくさいっていうことは言われたりはしますが、最近ヒントになるなって思ってるのが、例えば麻雀だったりとか、スナックだったりとか、結構やっぱそこで行ってなんかお互いに見守りをしてるというか、誰々さん今日も来てるねみたいなことを言ってたりするので、そういうのはなんか地域の中で面白いなっていうことを思ったりとか、最近だとうちの会社で本屋さんを実はやってってるんですけど、本屋さんをやってると70代の方が、いやコロナで雑談するところがなかったけど近くに本屋さんができたから1時間ぐらい雑談しようって言って本当に本も買わずに
いつ
も
は、はいはい、
話をされて
カフェとかやったらどうですか？
カフェとかもありだと思います。はい、なので、まあ、なんだろうな、高齢者だからなんだろう、ケアされるとか支援されるってことだけじゃなくて、やっぱなんかなんだろうな、楽しいものがそこにあって、なんか気づいたらそこに行っちゃうみたいなものを街の中にたくさん作ることができると幸せなんだろうなっていうことは、はい、思ってますね。
うん、そうですね。まあ、本当に最終目標として、まあ、こんなこと言うのもちょっと変かもしれませんけど、山本さんの R65 不動産がなくなるような社会したらいいですね。
いや、そうなんですよ。はい、なんかちょっ
とすごい失礼なこと言ってる。
いや、はい、社員にもこれはずっと言ってることなので全然大丈夫です。
はい、明日のカレッジは TBS ラジオから平日22時から放送中。月曜から木曜は私キニマンス塚本仁希が、金曜日はライターの武田砂鉄さんが担当しています。ぜひお聞きください。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。